国民健康保険など、認定証更新や限度額変更、限度額適用認定証などの更新、高額療養費にかかる限度額適用認定証か、限度額適用標準負担額減額認定証を持ち、8月1日以降も入院などで認定証が必要な方は、更新の手続きが必要です。70歳から74歳で、29年度の市民税が非課税世帯でない方は、高齢受給者証を病院などへ提示することで、同一の医療機関での支払いが限度額までとなるため、手続きは不要です。29年度の市民税が引き続き非課税世帯の方で、過去12ヶ月以内の入院日数が90日を超えている場合は、入院費と合わせて食事代も減額できる場合があるので、入院日数の確認ができる領収書も持参してください。申し込み先、7月18日から8月31日に必要な方の国民健康保険証と現在の認定証を持参し、保険年金課へ直接、高額療養費の自己負担限度額の変更、70歳以上で国民健康保険か後期高齢者医療制度に加入している方のうち、市民税が非課税でない方の高額療養費における自己負担限度額が、29年8月診療分から変更となります。同変更に伴う手続きは不要です。市民税が非課税の所得区分の方と、70歳未満で国民健康保険に加入している方の限度額は変更ありません。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5617。 平成29年7月まで、自己負担限度額、月額、所得区分、現役並み所得者、住民税課税所得145万円以上の方、同一世帯で70歳から74歳の被保険者が145万円以上の場合も含む、世帯の状況によって申請により所得区分が一般となる場合あり、外来個人単位44,400円、外来と入院世帯単位80,100円、総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算、4回目以降の場合、44,400円、所得区分一般、現役並み所得者以外で、市民税が非課税でない方、外来個人単位12,000円、外来と入院世帯単位44,400円。平成29年8月から平成30年7月診療分、自己負担限度額、月額、所得区分、現役並み所得者、外来個人単位57,600円、外来と入院世帯単位80,100円、総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の 1% を加算、4回目以降の場合、44,400円、所得区分一般、外来個人単位14,000円、8月から翌年7月の自己負担額の合計が年間上限144,000円を超えた場合、差額を給付、外来と入院世帯単位57,600円、4回目以降の場合44,400円。
後期高齢者医療保険料決定、納入通知書を送付。7月中旬、後期高齢者医療制度の加入者全員に29年度の保険料額決定通知書と納入通知書を送付します。 保険料額は前年28年1月から12月の所得額に応じて、県後期高齢者医療広域連合が決定します。保険料額は被保険者全員が均等に負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計額となります。計算は被保険者個人単位で行います。均等割額は 43,429 円、所得割率は 8.66%、 限度額は57万円で昨年度と同様となっています。保険料の納付方法は特別徴収、年金からの差し引きが原則ですが、次に該当する方は普通徴収、納付書か口座振替による納付方法となります。1、年金給付額が年額18万円未満。2、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金給付額の2分の1を超える。3、年度途中で後期高齢者医療の資格を取得、75歳になった方、転入した方など。4、特別徴収から口座振替に変更など。保険料の未納がない方は、申し出により支払い方法を特別徴収から口座振替に変更できます。減額認定証が新しくなります。現在使用の限度額適用標準負担額減額認定証、減額認定証の有効期限が7月31日で満了となるため、8月1日以降は使用できなくなります。現在減額認定証、若草色を持っていて8月1日以降も対象となる方、市民税非課税世帯の方には、新しい減額認定証、同職を7月末日までに郵送します。問い合わせ先、保険年金課、電話 70-5617。国民年金保険料、申請で納付免除、猶予も。国民年金の第1号、被保険者で、経済的理由などで、保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると免除や猶予されます。承認期間は7月から来年6月の1年間で、毎年申請が必要です。継続を希望して全額免除か、納付猶予を承認された方は、次年度以降は原則として申請不要です。対象、第1号被保険者で次のいずれかに該当する方。1、本人、配偶者、世帯主。納付猶予は本人、配偶者、それぞれの前年所得が定められた基準以内。2、失業、倒産、廃業が確認できる。3、障害者か、家父で前年所得が125万円以下。4、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受給。5、特別障害給付金を受給。全額免除対象、毎年申請要。必要なもの、1、年金手帳、納付書など。基礎年金番号のわかるもの。2、印鑑、本人署名の場合は不要。3、市で前年所得の状況が確認できない方は、前年所得のわかるもの。4、昨年1月1日以降の失業を理由とする方は、雇用保険被保険者離職評価、雇用保険受給資格者証。5、特別障害給付金を受給している方は、同給付金額通知書、申し込み先、保険年金課へ直接、結果、日本年金機構から承認通知書送付、 一部免除の方には、区分に応じた納付書が送付。問い合わせ先、年金課、電話 70-5618 か、厚木年金事務所、電話 046-223-7171。忘れていませんか？年金請求の手続き。老齢基礎年金を受け取るのに必要な受給資格期間が今年8月1日に25年から10年に短縮されます。日本年金機構は対象となる方に黄色の封筒 A4 サイズを送付しています。最も早い年金支払いは今年10月です。年金請求手続きをしていない方は、同事務所で手続きをしてください。事前予約用。問い合わせ先、厚木年金事務所か、年金ダイヤル。電話 0570-05-1165。我が家の住宅用火災警報器、今すぐチェック。各家庭に設置されている住宅用火災警報器は、大切な命を守るため、いざという時に正常に作動するよう維持管理が必要です。次の3つを実践、確認しましょう。詳しくは、予防課へ問い合わせてください。問い合わせ先、予防課、電話 76-2166。定期的にお手入れをしましょう。ホコリなどが付着すると、火災を感知しにくくなったり、誤作動を起こしたりする場合があるので、定期的に掃除をしましょう。定期的に作動確認をしましょう。1ヶ月に1回程度、作動確認を行いましょう。方法は、本体の紐を引くものや、ボタンを押すことで点検できるものなど、機種やメーカーによって異なるので、取扱説明書などで確認してください。本体の交換時期について、新築住宅での設置が義務付けられてから10年が経過しています。機器本体の交換目安は10年ですので、設置時期の確認をお願いします。本体に記入した年月日か製造年を確認してください。定期的に作動を確認し、音を聞きましょう。ボタンを押す、または紐を引いて作動確認をします。音が鳴らない場合は、電池がきちんとセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は、電池切れか機器本体の故障です。取扱説明書を確認してください。正常な場合は、ピピ、ピーピーピー、ピーピーピー、火事です、と知らせます。毎月ゼロの日、10日、20日、30日は、テレビやゲームを一休みして、家族で読書をするなど、触れ合いの時間として過ごしましょう。問い合わせ先、生涯学習課、電話 70-5658。